康介監督です。レギュラーですけどね。
ほぼレギュラーですね、
はい、どうぞよろしくお願いします。
今年もどうぞ。
それじゃあ、どうですか最近は。どのような なんか映画の本数絞ってらっしゃるそうで。
そうですよ、ちょっとさすがに毎年560とか70とか700本とか言ってるとバカじゃないかと思う。
映画を見て人生が終わってしまう。
いやそれはそれで嫌いじゃないんですけど、その間作ってねえんじゃないかっていう気がしてしまいまして、
今週ね原稿ずっとやってたから、はい、本当東京に昨日から一昨日から来たんですけど1週間ぐらい何にも見なくて、釣りにも行かず本当につまらなかったです。
そうですね、結構禁断症状は出るんですけど、でもね260本が見てるんでよくないんですよ。500本コースは
500本コース
は今年もやってしまってるので、
まだ240本ぐらいです。
そんなもんですよ。
あ、240本ってトータルですよ。
毎年ですね。
そうです。新作は100本ぐらいで。
新作は200本ちょっと、そんな多くは、新作はそんな多くないんですよ。旧作で200本、300本なんで。あとね、どうしても未公開からどうしても。DVD しか出なかったりする。
家でね子供が騒いだり、ね、隣の部屋で子供が寝てるから、前は5.1 チャンネルの音声で夜中でもお構いなしにガンガン音出して見てたんですよ。それができなくなっちゃったので、家でテレビを見ること、ちっちゃい音で見るのがすごい嫌なんですよね。なのであんま家で録画したワウワウの映画を本当月に 1,2 本しか見なくなっちゃいました。
いや環境ですよね、やっぱ映画館で見ると楽しいけど。
そうなんですよ、
テレビ見ると面白くない映画とか結構ありますからね。
だからもうワウワウもねやめようかなって思ったんですけど、ツインピックスのドラマを
確かに
あんま出来が良くないんですよ。大して面白くないから、ちっちゃい音でも別にいいやって思ってそれで見てると、なんか部屋でちっちゃい音で見るにはちょうどいいっていうのが、はい、でそれであんま大して面白くないのをダラダラ見てるのも、もう本当見てると10分ぐらいで眠くなるんですよ。
まあそういう興奮
ね、寝る前に見るのにちょうどいいんですけどね。それ戻ってまた見たり、で本当に面白いのを見たいなってだんだんフラストレーションが湧いてきて、はい、前ちょっと前に評判だったお父さんが覚醒剤作るやつ、
あブレイキングバッドですね、
ブレイキングバッドを
やっと全身
見始めました。今
やっと見終わりました。
シーズン2の1巻見終わったところです。
見ました
よ。面白かったですか。
やっと見終わりました。
毎回科学豆知識みたいのが楽しいんですよね。
まさか3シーズンであんな大変なことになって。
ああそうですか。
よくあの後2シーズン引っ張ったの
に。末期間なのに全然知らないですね。
そこら辺もちゃんと3、3シーズン目が面白いところになってます
から。さあ、ね、そういうわけで今年も上半期、
はい、
ベスト10を始めていこうと思うんですけど、今年もね上半期からもういきなりもう傑作場がバンバン飛び出して、
さっきまで話したんです
よ。そうですね、
120本ぐらい見てるんです
よ。120本見ちゃった。
で、ね、毎年ねこういうとこ面白いのですけど、豊作だな豊作だな
豊作だ豊作だ
今年も豊作だみたいになって、
そうなん
ですよ、ずっと豊作続き、映画界自体もずっと豊作続き
で、
日本映画界がどうなってなったことはちょっとありますけども、
日本映画もね、結構豊作なんですよ。
悪くなくなってるんですよ、どこどこで。周りが、なんでしょうね、こう攻めてきてるんで、
はい、
発奮してんじゃねえかっていうのが
あって。どうしてでしょうね。
いや、やっぱり、ね、悔しいですよ、面白いの見た後に、つまんねえの作ってるっていうのは、ちょっとフラストレーションというよりも、なんか、こう反抗したくなるんですかね、俺たちが面白いの作れるのがボケーって言いたくなるっていうのがね、きっと働いてるんです。だから今年も面白いのがずっと続いてってことは、来年もきっと、
はい、
もっと面白くなると。
なるほど。
そんなに続くのかなと思いますけど。
そういうわけでそろそろ始めていこうと思います。なんかこれもしかして、はい、ツイッターツイキャスって全然やったことないんですけど、コメントが山本有沙さんが、
はい、
ご覧いただいてくださってますね。
ありがとうございます。
相川雅史さんも、山本大佐さんはね漫画家で漫画教室に来てくださってるんですよ。毎回連載が始まろうとすると中止になる、トラブルに見舞われがちな漫画家です。
よくありますよね。
じゃあ僕から行きましょうか。
もちろんそう
だ。はい、じゃあ行きますよ。はい、第10位は上半期第10位、ザ・ウォークです。
ザ・ウォークときましたね。
ザ・ウォーク
とゼメキスですね。
ゼメキス監督の、最新作、前回がフライトだったんですよね。
デンゼル・ワシントンですね。
それで今回が、ロープ渡りをする人、
はい、綱渡り師の
綱渡り師が、爆発された
爆発された
爆破されたビルを
あ、はいはい、
テロで911テロで亡くなっちゃった
ツインタワーですね。
ツインタワーを舞台が70年代ですか、
70年代60年代じゃないですかね、
60年代で、はい、まだそういう極限子が元気だった頃なんですかね。
そうですね、テレビ放送もまだほとんど強くなくて、急にテレビを外に出すのがなかなか難しい時代で、テレビ大きかったんでね。
そう、それで、まあ、もちろん当時からそんなロープ渡りをするなんて違法行為なんですよね、は
いはい、全然もう当時も今も違法行為ですよ、
たまにスパイダーマンが登ったりしますけど、はい、あれもダメで怒られちゃうんですよね
そうです、基本的にあの建物に登っちゃいけない
し、そういうあの状況でもうどうしても渡りたいんだ、はい、あれを渡らなかったら生きてる意味がな い, みたいな。
そうですね、貿易日ができた時の話です。そう、できたすぐ、まだ開いてない時にロープワイヤーをつないで、その間を渡ると、
あのヒョロヒョロのやつがね、やるんですよね、
は
い、
このやってるのは、デビット
そう、いつも名前がなかなか出てこない、ヒョロヒョロのやつですよなんとか、いやもうそう、あいつです、
デビットさんです。
そう、いろいろ出てる、500日のサマーとか、
あ、
ジョセフ・ゴードン・レビットそう、あの人がね、だんだん僕ね好きになってきてね、前はあのヒョロヒョロなよなよしやがって、なのに女と付き合ってんじゃねえよみたいな反感を抱いてたんですけど、はい、すごく良くなって、しかもね、僕はゼメキス監督のフライトもすごい好きだったんですよ。いい
ね、
まあ、どっちも実話ベースで、
そうですね、
そういうちょっと間違ってる人をの間違ってる行為を肯定しようみたいな、
そうですね、
そういう気概がね、今このご時世、モラルだ、法だ、ワイワイワイワイ言う人が、もう本当にいて、息が詰まりそうだ。それに対してね、もうどんどんそんなんいいじゃないか、彼らだってやりたいことをやらせてやろうじゃないかみたいな、
まあどうかな、それはいろいろ今言葉的に問題がありますけど、
飛行とかあんま良くないんですけどね、
ギリギリのねところだったんです。これも許可を取りたいのに取らせてくれないんでってのはあるんで、うん、そもそも許可を出してくれないんです
よね。まあ、あの僕 2D で見たんですよ、
はい、
3D はどうでした？
3D で僕見たんですよ、ゼメキさんはもうずっと 3D に最初から取り組んで、ね、よく言われますけど、あのアバターのおっちゃんの、ね、キャメロンさんが 3D のとか言いますけど、結構その前からアニメ
で、ね、
3D に取り組んでたのがゼメキさんで、
全然面白くない3D CG アニメみたいなの
も、ね、オーラーエクスプレスとかね、モンスターハウスとかね、なんだこの今一つはっていうので、う 3D にずっとチャレンジしてたのがゼメキスで、これもだから新しい
ザ・ウォークの 3D はいかがでした？
すごく凝ってました。
僕はね、あのここ出てるんだろうなとか、さぞ出てるだろうなって思いながら見てたんですけど、実際 3D の映画を見ると、映画に没頭できないっていう、
それはありますね、
ものすごい楽しめない感覚がすごくあるので、もう 3D は生涯見なくてもいいとすら思ってるんですよ。
その独特狙ってるようなね、特殊な表現の、例えばアリス・イン・ワンダーランドはあえてあの人形劇みたいに引っ込ませる 3D を選んでたりとか、タイトルが出てこなくなる、スコセッシの、
スコセッシの、
秘密の発明じゃなくて、なんだっけな、不思議な発明、
ヒューゴの不思議な発明、
無理やり 3D が違うんですよ。飛び出す人の顔とかを比率が合わない飛び出し方をさせたりして、印象で 3D を作るっていう方式だったりとか、違うのもあるので、それはそれで面白いんですけど、なかなかそれを、ね、見ないとわからないっていうのが、予告編でも説明できないじゃないですか。この 3D は違うんですよって
言えないので、そうそう、でね、なんかたまにね、あれ今出てるのかなって、こうやってね、メガネずらして見て、なんだここ出てねえじゃねえか、暗い場面を出てもねえのに見せられたっつって、ムカーっとするんですよ。
なんかね、なんか 3D も何種類かね、方式があって、まあ IMAX で見ると2個で映写してたりするので、うん、暗くならない、いや、いろいろあるんですけど、通常のとこで見る 3D は基本的には1個の映写機でやってるんで、暗くなっちゃうんですね、どうしてもメガネの方式上。
そう、新潟のね、映画館は IMAX3D がないので、もう本当に新潟で 3D なんか見たら、ただ悲惨な思いをするだけっていう、
多いです、
大損です。
まあ、だから 3D アニメは実はその画質とかも上げてたりするんで、皆さん明るくしたりとかしてるんで、多少は 気持ちいいですよ。
そう
です。あ実写はきついのはよくわかります。
ただこのザ・ウォークね、すごい面白かったんですけど、最後ね、もうロープの上に居座り続けて、
あ、まあそうですね、
ずっと何往復もしちゃうっていう、こんな落ちるっていいのかなって気も、まあ、ちょっと気がとがめるんですけど、
実話ですからね、そこまで
そこがね、見ててね、もういいよって飽きたっていうのがありました。
まあ、これはその前の、ね、4年前ぐらいに、はい、2009年か10年に、
はい、
マン・オン・ワイヤー、
マン・オン・ワイヤー、
実際この話のドキュメンタリーがあって、それがアカデミーの長編ドキュメンタリー賞を取って、取っていて、それが結局当然当時も映像がないので、じゃあっていう、まあ、ドキュメンタリーの中ですらドラマなさとこなんで、そこを映画化したっていうのが一番、だから見たことないわけですよ誰も、この当時そこで見た人以外見たことがないものを実話でやってるのが強いので、非常に価値がある、
それもね見たいなと思ってたことを今菱沼監督に言われて思い出しました。
アンワイヤーはね、
このね映画はすごく面白いのは、その見せ場もそうなんだけど、そこに至るねビルに侵入して一晩夜を明かすまで待ち構えるとか、そのスパイ大作戦的な
クライムサスペンスにな
ってます、ね、そう面白さがとてもあります。はい、じゃあ菱沼監督の第10位お願いします。
じゃあ2016映画ベスト10、
あ、こっち先上映すればい
いかも、ね、
タイトルがあった
こうなってまして、菱沼康介のベスト10はまずこれです。
あ、
リップバンウィンクルの花嫁ですね。
見ましたよ。岩井俊二監督、
岩井俊二監督の久々の8年ぶりですかね、日本でちゃんと実写として撮ったのは、その前が花と愛殺人事件アニメだった、
アニメでしたね。
その前がヴァンパイアだったので、
ヴァンパイアはあの結構外国で撮ったやつですね。
そうですね、アメリカで撮った、日本では8年ぶりの実写映画、3時間あります。
3時間もありましたね。
見ましたけど、
ここはどんな点が良かったですか。
まあ、黒木春につきますね。
あ、
ま
あ、
黒木春の芝居が圧倒的です。前半と後半で全く違う人なんじゃないかと思わせるくらい、どんどん成長していく姿を、
コッコも出てましたね。
コッコが出てますね後半で、
うん、
あれもまた全く違う、まあ、あれはどっちかというと当て書きっぽいところもあって、憑依してるなって感じはありましたけど。
黒木華ちゃんが女優なんでしたっけ、違いましたっけ。
女優、本業は女優ですけど、これはただの主婦です、ね、
そっか、主婦か、
ただの女性です。結婚するところ
が、女優はあれでした、桃色クローバーと出てたやつでした。
どういうことでしょうね、それは。
そうですね、
幕が上がる、
幕が上がる
でした。ちょうどね同時期に何本か出てるので、まあ、どうしても日本だと売れっ子は何本か出てしまうというのがあるので、混ざる時はありますが、これはただの女子大、まあ、女性、先生ですね。
先生で。
先生。しかも先生役でね、ソロモンの偽証でも先生役出たりとかして、
そうでしたね、
ダブルです。これがまた良くないですけど、まあ、先生、声の小さな、高校、中学校かな、高校の先生が。
なんか、ご主人と喧嘩かなんかするんですよね。
喧嘩はね、そんなしない。まあ、喧嘩とか浮気
をされたんでしたっけ。
されたというか、性格というの
を、ちょっと
騙されて。
だいぶ忘れてしまった。
浮気をしたとように、仕組まれて、すべてを失う主婦って話ですね。
義母がなんか仕組んだんでしたっけ。
だと思われる。これね、正確にそうとは、まあ、出てこないですけど、多分そうでしょう、きっと。まあ、そこネタバレかなり近いです
よ。そうですね、
まあ、そこは前半まで です、後半にはたいろいろ変わる。
あの大きいお屋敷で住み始めると、
そうですね、何もなくして、まあ、その知り合った安室さんっていう何でも屋さんの、自分もいろいろ助けてもらった人に、
うん、
まあ、何もなくなっちゃったんで追い出されてしまったので、助けをこうだところ、なんだか謎のバイトを、
そう、住み込みで
発生したじゃなくて、そのさっき言ったコッコ役の真代さんでしたかね、真代さんというキャラクターのと一緒にお屋敷でメイドさんというか掃除係というか、という仕事をするという話ですね、メインでは。
そう、
何色に今の日本人のちょっとカリカチュアライズなんですね、いわゆるちょっとギガ化したというか、で人に言われたことや、なんか感情的に自分が動いているようで自分が動いてないみたいな女性が徐々に自分を発見していくっていうような、うん、3時間かけてじっくり人間がこういうふうに成長していく、発見していくっていうのを、うんうん、いわゆるこう成長物語とまではいかないぐらいの、
うん、
すごくゆっくりと成長させていくっていうのは、さすがの岩井俊二って感じがしましたね。
もうこの、ね、映画で仰天したのは、コッコがね、
はい、
とある普通はあの偽名で 身分とか名前を偽ってやる商売を実名でしてたっていうのが、本名でやってたっていうのにすごいギョッとしたんですよ。
なかなかあれはね、そう、そういう、まあ、多分もしかしたらそこら辺を知ってたのかもしれないですよね、うちの部分を、本人も知ってたあそこに飛び込んだんじゃないかなって気が、結構3字がある割に説明が意外と薄いんですよね、ところどころ何かしか、さっき言ったその騙されたりとかするところの説明は結構入ってたりするんですけど、大きな説明はすごく省いて、いや原作が一応本人が書いた小説がいつも通りあるんですけど、いつも小説から書く人なんですよ。
そうかそうか。
岩井さんはいつも小説を先に書いて、それで企画を通してそれを脚本化していくっていう作業を。
小説も出版するんですか？
大体します、
ね。僕もね、漫画を書くのにそれまで最近シナリオずっと書いてたんですけど、タイム涼介さんがやってたの真似して始めたのを、最近小説を一回書いて漫画に書くことにしたんですよ。ただ3倍時間がかかるようになりました。
当然倍以上かかると思います。自分の持ってないリズムで、僕の場合は何がいいかというと全部説明ができるらしくて、そうすると内面表現が全部書かなきゃいけないんで、まあ、書かなきゃいけないというか今度は書くタイプ。
シナリオは映像で見えることしか書いちゃいけないっていう厳格なルールがあるからダメなんですよね。
でもタランティーノとか全然近いこと書いてました、タランティーノの脚本読むと本当にあの映画のあのキャラクターのように現れみたいな、ひどいなこれみたいなこともガンガン書いてある。
だから分厚いんだ。
すごい、でも普通の人も全然厚い本出した上でキャスト決まったらキャストの人また全部書き直すらしいので、
なんか電話帳みたいになるって言ってましたよね。
すごいですね。そういう一回向こうのやつの翻訳本を読んだら、まあ細かいと書き、そのあのシーンのあれみたいに銃が鳴ってみたいに、あ、それ書いちゃうんだみたいなことを書いてある本、まあ、近いことを小説先に書いてしまえば、本で読めないとは言いませんけど、こういうことをやりたいんだ、こういうキャラクターのこういう内面表現をしたいんだっていうのは全部自分でも理解できるし、読ませる、まあ、キャストもお金出す人も分かるっていうのも踏まえて小説化してるらしいですよ。当然それも商売になるし、
なるほど、
売れますしね。
いいですね。
という発想ありで、まあ、だから実は聞くと原作では主人公はかなり心の声で全部ツッコミを入れてるキャラクターらしくて、ほう、映画は全くそれをしないので、ほう、同じ映画、同じ話をやっている映画と小説なのに全く印象が違うそうです。読んでないですけど、僕実は原作まだ、珍しくこれはネット放送版なのかな、なんかどっかの放送版みたいなものがあって、それはそれで40分で区切られてもうちょっと長いんですよ。4時間半ぐらいあるのかな、どちらで言い過ぎかな、4時間ぐらいあるらしいんで、
4時間
その40分で5話とか
なんですよ。なんで、じゃあ、あの重複してるところがあって、
違うシーンもあって、それ見て、まあ、ちゃんと全部じゃないですけど、ちょっとだけ一緒に聞いてみたところによると、映画の中にはあの生徒役がいるんですね、あのネットで教えてる家庭教師をこの主人公やってるんですけど、その相手役のシーンがあるそうですよ、ちゃんと。
そこは割と印象的に何度も出てきて、はい、お互いね、心が交流していくんですよね。
でも映画も出てこないんですよ。僕はそのネット配信版は出てくるんです
よ。現れて
そういうふうに
一つの物語の女の子が出てくるんですか。
そうその多角的に物語を見せるって試みを、まあ、まあ昔から4月物語とかね、やっては花とアリスがささやそれからできた映画だったりするのでやってはいるんですけど、物語としてどう多角的に人に見せるのかっていうのをすごく突き詰めた、現代の日本でやってることの意味がすごくある作品になってました。なんで上半期入れたいなと。
なるほど。
まあ無理やり入れてると思いますけどね、日本映画やっぱ入れときたいという、
僕はちょっともう忘れてしまいました
いう部分もあります、上半期ものは。
あります。はい、じゃあ行きますよ。僕の第9位はコップカーです。
入れましたか。
ね、
もう迷いました。
これ面白かったんですよ、ね、ケビン・ベーコンがね、なんかポケットマネーで作ったんじゃないですかね。
まあ、一応本人が入る前から決まったりとか、
ね、あ、本当に。
で、本人が
プロデューサーに入って
、あのより動きやすくなったらしいですけど、基本的には彼が入る前からもうお金は集まってたそうですよ。
近年ね、ケビン・ベーコンがあの悪役で出てくると、はい、悪役じゃなくてもなんですけど、大体その映画面白いっていう。
まあ、昔から言われてますから。
そう。あ、そう、昔からでしたか。
ケビン・コスナーコネクションというのを
やったりする。ケビン・コスナー？
あ、いや、ケビン・ベーコン、コネクションってあるぐらい、ほとんどハリウッドのキャストはケビン・コスナーにつながると言われて
るぐらい。ケビン・ベーコン
に繋がる。ケビン・ベーコン。
ケビン・コスナーってどっちかっていうと嫌われ者のイメージがあります
よ。まあ、頑張ってるんで。ケビン・ベーコンにつながると言われてる。いろんな人とやりまくってる。まあ、役ですよ。やってるというのが。あるぐらい、いろんなに出てると。まあ、これもね、
コップか。 すごいね、ささやかなテーマの、あ、これファミレス映画館でもね、前回南くんと見て話しております。
監督ジョン・ワッツという新人さんで2本目ですね、これが。
あ、なんかネットでスカウト動画発表してたら君撮らないかみたいな。
あ、そうです、あの前にやってた、何でしたっけ、グラインドハウスもの予告編だけのコンテストみたいなのに合わせて、
うん、
無理やりあのイーラ・グロスの名前を無理やり乗っけた予告編を作ったんです。クラウンっていう道化師の予告編だけですよ。でそれを見たイーラ・グロスが俺が見たいって言って、よし映画作ろうぜってなってデビューしたという。
夢がありますね。
アメリカっぽい、無理やり乗っけたのに、うん、じゃあ俺やるよって言ってくれたという、
うん、
すごいこうシンデレラボーイって言ったらあれですけど、まあ、ちょっと策略がうまくいった、でもそれも面白いらしくて、それもあって本も、で本はこっちが先だったんですよ。
本当にこれはね、少年2人が小学生10歳ぐらいの男の子が主人公なんですよ、ね、ちょっと強気の子とちょっと引っ込み思案な子みたいな、
まあ並べるとですけどね、2人とも家出してると
結構そこそこ、2人ともまあやんちゃな子なんですけど、家出して行った先にパトカーが落ちてるぞと、
理由なんですけど、その後々は出てきますけど、
それを2人で乗り回してるうちにとんでもない騒動になっちゃうっていう、はい、シンプルなお話です。
パトカーって、まあ、パトカーコップカーって向こう
に、コップカー、ま
あ、保安官だったりするからじゃないかと思うんですけどね、うん、シリフもいるんで、うん、多分コップカーと分けてるんじゃないかと思うんですが、のコップ警官ですね。
そう、警官がケビン・ベーコン、
ベーコン
そうなんですよ。全体でね90分ぐらいだったんじゃないですかね。
そうですね、80何分、
80何分あるかないかみたいな、なんかもう、ああすぐ終わったみたいな、
はい、
さらっと見れて、その割にね心にねなんかすごく結構感動があるんですよ、
うん、
いい映画でした。
悪役のベビンベーコンの頑張りが面白い、ね、少年2人もいいんですけど、
そう、あとおばさんとかね
出てくるキャラクターにすごい印象的で、でこの映画の面白さが買われて、次のスパイダーマン新作の抜擢されてるので、
あ、そうだそうだ、
大出世の人なんですよ、
もう本当にね正直ねこの映画を見てどっか農場みたいな、どこですか、西部ですか、うん、
まあ多分南西部じゃないですか、
南西部のテキサスだかどっか分かんないですけど、ね、その農道しか出てこないんですよ、農場と農道と、まあ、ちょっと川べりみたいなところと、
変なバーと
森みたいな、そうだからね、これはもう新潟で言えば豊坂か白根ですぐ取れるぞみたいな
そうですね、本当に日本の田舎でも別に問題ないぐらい、ね、
見たけど全然金がかかってない。
そう。
本当にだから急に出てな
くて、うん、特に車も壊さないですしね。援護するぐらいですよね。
まあ、後半ねあれがありますから壊れますけど。
一応。あ、そうだそうだ。
ありますけど、本当に、ね、場所もね4カ所5カ所しかねえんじゃないかぐらい、こっち向けて反対側向けても撮ってんじゃないかと思うような場所で撮ってはいるんですけど。
ちょっとね、こんな面白いのをね金もかけずにやられると余計なんか。やられたみたいな、悔しいみたいな、ハリウッドの街をむちゃくちゃにぶっ壊すみたいのを見ても、はいはい、まあ無理なんでってすぐ諦められるじゃないですか、これはねちょっと悔しさをかきたてられるほどのね素晴らしい傑作でしたよ。
傑作だと思います、これは。
子供心がすごい出てて、
そうなんですよ、
心こそとかね、そう、
子供の内面を等身大ですっごい描いてて、そこがまたいいとこなんですよね。
先生になってるのがね素晴らしい、あのスタンドバイミーってよく、ね、ネタで何々スタンドバイミーみたいなみたいなことよく言いますけど、久しぶりにスタンドバイミーみたいなって言える映画が出たな
と。ああ、僕はね最近読んだ小説で白い、あ、隣の家の少女っていうのがスタンドバイミーみたいって言われたんですけど、内容は全く違って 怖い
ジャムですから
怖くてどうしようもなかった。
映画版はね少女じゃねえじゃねえか
と、映画版ものすごい評判悪いですね。
でかい女の人になっちゃった、あの内容なので。
ちょっと10位9位で長くやりすぎてる嫌いがあるので、ね、ちょっと駆け足していきましょう、ま
あ、かぶってくんじゃないかってい
うのは、ね、そうですね。新和監督の第9位は
「ダン最高の花婿」の方ですね。
最高の花婿って何ですか、僕知らないんですよ。
花嫁ときて花婿と相手つなげてみたところもあるんです
けど、
いやいや冗談ですよ。そうではなく本当最高の花婿は、上半期のコメディの中ではベスト3ですよね。
どこの国の映画ですか。
フランスの映画で向こうの大ヒットしたんですけど、素晴らしいのは、まあ、貴族っぽい、まあ、元貴族みたいなお金持ちの両親のもとに5人姉妹、4人姉妹だったかな、4人姉妹がいて、まあ、長女が、ユダヤ人と、次女が 中国人と、うん、三女がアラブ人と結婚してしまって、
あ、なんか予告見た気がしてきた。
四女にはもう白人のフランス人の白人と結婚させようとみんなが画策するんですが、まあ四女が連れてきた旦那が黒人だったというね、うん、恐ろしいこうフランスの今の移民状況、まあヨーロッパって言ってもいいんじゃないかと思うんですけど、移民状況を全て家族一個に凝縮させたという、うん、これはなかなかできないぞというね、
うん、
多分アメリカでリメイクしてもなかなかちょっと笑いにくい、
うん、
日本でやったらなんかちょっと違う話になるんです
ね。日本もね、移民を受け入れようみたいな議論がありますもんね。
多分ダーリンは外国人ぐらいのことにやっぱ要するにあるあるネタになっちゃうんですけど、もちろんこれはあるあるネタがあるんですけど、何しろ相手がユダヤ人、中国人、アラブ人に黒人、アフリカ系の黒人という恐ろしいネタなので、うん、4カ国分どころか。
あるあるだけど、あんま馴染みがないみたいな。
これが映画で見てきたネタが、がっつり出てくるんですよ。中国人のちょっとしたこな空気を読まない犬食いネタみたいなのを打ち込んできたりやら、うん、ユダヤ人 の, その宗教のうるささだったりとか、中国人金のうるさいだったりとか、うんうん、アラブ人に対してはテロリストめって言っちゃうようなひどいジョークまで出てくるようなきついジョークのはずなのに、その確かにこの旦那を花婿ね、この花婿を持ったらお父さんとお母さん苦しいよなっていうところに共感してしまう、日本人だろうとアメリカ人は多分全員思うだろうという部分がちゃんと出てて、
うん、
それをちゃんとねこうすごいのはハッピーエンドに持っていく、この力技って感じがね、
うん、
そういう笑いを作ってきた伝統がちゃんと残ってる部分が、
うん、
素晴らしく笑える。だから会場、まあ、劇場で見たんですけど、まあ、爆笑に次ぐ爆笑した劇場。
どこでやってたんですか？
新宿ピカデリーでや
ってた、ね。ピカデリーで。
あ、違うな。これが見たのは違うな。恵比寿ガーデンシネマ、
ね。あ、恵比寿ガーデンシネマはなかなか敷居の高い映画館ですよね。
今、ポイントがついたりね。あのお菓子あの買えるので、食い物も。
格安チケットもあんまり売ってないところじゃないですか。
あそこポイントなんで、あの、他のポイントとこまでいいですよ。
あ、そうなんですか。
2ポイントで1000円にしたりする割引とか、ちょこちょこあったり。
あ、ユナイテッドシネマみたい。
はい、水曜日もちゃんとレディースデーになったりしてね。ちゃんと、会員だと火曜日と金曜日はちょっと安い。1000円ですよ、確か。
へぇ。
より安くなったのもあって、高級感がある割にこういうちょっと日本人っていうか何でしょうね、ヒットしなさそうと思いながら、まあ言っちゃいそうにスノブな映画好きな人が見に行ってこれ面白いじゃんって言えるようなのも選ぶようになってきたんで、非常にねこれはおしゃれな上に、まあフランス人のその黒いギャグっていうんですか、まあレッドジョークですね、外人差別のジョークみたいのをきっちりと突っ込んで、もうずっとそれでやり続けようとするっていうのが、この笑いの突っ込み方は多分日本だと本当にできないなっていう面白さがあります、でしかもまあこの4女、まあ、1,2,3,4 姉妹がまあちゃんと美人、大事なことなんですけど、この4姉妹の美人度とその旦那さんたちの全員ユダヤ人と中国人とアラブ人が嫁のためにだんだんこうだんだん協力していく様が、ああちょっと協力していけんじゃねえのってこっちの中で世界的希望まで持ててしまうような、すごく面白いんですが、後半面白いのはその四女が連れてきた黒人の旦那のお父さんも結構差別主義で、そっちの話になった時の差別主義と、その四女の方のお父さんですね、今度は白人のお父さんが別れ去るように結託し始める時の面白さが、敵の敵は味方だとなった時の、あ、こういう展開で笑い取っていくんだっていう、ちゃんとこう言ってほしいなっていう笑いがきっちり詰まってるので、非常に傑作と言っていいぐらい、こう、こも言えば傑作ですよ。別に、いいストーリーがきっちりあるわけではなく、
はい、
ちゃんとこの笑いが欲しいなってところをずっと外さずに、ニューキャラクターが出てくるニューキャラクターにそのちゃんとジョークを突っ込みながら来るというのが、非常に優れたコメディになってました。
わかりました。
おすすめです。
見ます。僕ね、山形ドキュメンタリー映画祭で、はい、去年2位取ったのが、はい、フランスの家族に密着したドキュメンタリーで、本当、はい、淡々としたね、眠くなるような、ただもうその家族の定点観測みたいな感じで、
はい、
あの娘、女が多い家族なんですよね。
フランス多いですね。
誰々が結婚して彼氏連れてきたとか、誰々が赤ちゃん産んだみたいな、最後その産んだところで終わって割とハッピーな感じなんです。それをイメージして話聞いてました。
フランスもやっぱ家族について今すごく取り組んでるところが、
はい、
結婚しなかったんですけどね、意外と。
さあ、じゃあ僕の第8位いきますよ、はい、ちょっと書き間違ってしまって、あ、海よりもまだ深くを、はい、海よりもまだ深いってありました、ね、これだ、是枝裕和監督の、ね、最新作、今も上映してますね、はい、大ヒット上映中です、ね、これはね、もうちょっとね、 あの増野小一さんとも先日本当雑談ラジオで話したんですけど、はい、もうテーマがね、もう僕みたいな増野さんみたいな人間は冷静じゃいられなくなっちゃうっていうね。
まあ身につまされますね。
もうやられまくってしまった。もうそれだけでもかなりきついみたいな。是枝監督の映画についてはいかがですか？
大ファンなんですね。
あ、大ファンでしたか。これ入ってますか？
これは入れてないです。
あ、そうか。じゃあ今話
しましょう。嫌いではない、大好きです。
阿部寛がね、もうすごくあの僕はこの映画の阿部寛が好きなんですけど、それ以上にまあ牧陽子がね、いい女すぎて、もうファンタジーの域に達してるんですよ。
昔の日本のスター映画としての、いわゆる茶の間ものというんですけど、船ショーみたいなとこちゃんとやってます
ね。普通ね、あんな離婚してね、別居してたらね、あんな風に会ったり、ましてやキキキリン義理のお母さんに子供を会わせたりなんて、本当する人多分そう10人いて1人いるかいないかじゃないですかね。大体もう断絶しますよね。こんな幸せな離婚はないと増野さんが話してました。
それは多分どっちかというと多分現代版の男は辛いような意識はちょっとあったんじゃないかなと思います。家族がちゃんと待っててくれる、離婚するから一人にもかかわらず待っててくれる状況で一人でうだうだと、で恋はしないくせに元の奥さんにこうまだ恋が残ってるみたいなので、多分男が辛いよとは言いませんけど、ああいう男性の辛さを世界が優しいから成立させられるような、日本映画が持ってる昔からのこうスタイルをなんとなく踏襲した気はしないでもないですけどね。
阿部寛の妹ですかね、あ、小林さとみがお姉さんか、はい、が結構スパイシーな役どころでね、はいはい、ああ面白いんですよね。
ああいうのがいないとね、お姉さんちょっと優しすぎる気も、やっぱキキさんとかが優しくこう、うまくお母さんとしての優しさと、母だからこその厳しさを同時にこう見せるあたりはさすがだなと思いながら、
あの全身感って言ってたけど全然元気ですよね。どうなんでしょう。
まあなんか大丈夫なんでって本人もね、たまに答えてますから、まあたまに落ち着く人もいますから、全身に回ってても程度転移しなかったりってこと
も、もう年だから進行がないんですかね。
そういうこともあるらしいですね。ゆっくり進むというのは、まあ何しろこれ意外とこれも説明がうまくされないで絵で見せてるすごい映画で、まあ言っちゃうとね、まあ言わないようにしとこうお願いしますけど、傘の見せ方とかの
傘
すごくうまくて、
あの台風のところですか。
そうですね。ああいうところの傘の見せ方だったりとか、
いいですね。
物要するに、まあ、お父さんの遺品を探して売ろうとしちゃうシーンがあるんですけど、の見せ方だったりとか、非常にうまい映画的なこう伏線の回収だったりとか、映像的説明がすごくうまくて、さすが是枝って感じがする。
そう、これはね、もう本当に心にぐさぐさと突き刺さる、とんでもない映画でした。まあもう当分10年ぐらいは見なくていいかなぐらい、
いや確かに
苦しくなってしまうので、
多分海町ダイアリーとほぼ同じ時期に撮った
んですね。僕ね、海町ダイアリーはそれこそあんま大して何とも思わなかったんですよ。
ファンタジーをちゃんとまとめてる間に現実を描くあたりがさすが是枝さんだなと思うけどね。
そうですね。海町ダイアリーはまあ普通に見てて楽しいなぐらい、美人がいっぱいいて楽しいなぐらいな風に思ってたんですけど、これはねずっしり来たけど、まあ、ずっしりの中になんか夢みたいなものをいいなーって思うんですよね。
やっぱりだね、こういういいキャストを揃ってると映画って見てる価値があるなと思わせる、はい、やっぱりね、リアルだとどうしてもまあ、目立ったら言っちゃうんですけど、地味な顔の役者を並べるじゃないですか、僕はそれ好きなんですけど、こういい顔のキャストのスターが並んでると、それだけでこう次のシーンが楽しみだなと思いながら見れるというのはやっぱ良さですからね、映画の。
さあ、じゃあ、はい、沼監督の第8位をお願いします。
第8位はイットフォローズを。
イットフォローズは僕は時点で入れましたよ。最後まで10位に入れようかどうか迷ったんですけど、でも今年見た上半期のホラーじゃ1位でした。
そうですね。もう21世紀のホラーでもベスト10の中にも確実に入ってくると言われる。
あ、本当に
映画史の中でもまあかなりの位置を占めてるホラーと扱われてます、
ね。
まあ、実際そういう凄さはあります。
そこはどんな凄さなんですか。
要するに新しいんですよね。何が新しいかというと、古い、要するにどこの時代かちょっとわからないぐらいの、携帯では出てくるんで現在なんですけど、どうやら
見たことでもね、見てると携帯電話じゃないらしいんですよ。
なんかね、スマホ持ってるじゃんって、だから現代だって思ってたけど、実は70年代を意識した服装とか車とか、
だから実は設定がそういう謎の SF 設定を入れることで、時代設定がよくわからないということを、
あれも、まあ、あれなんだっけな、ほら、時計仕掛けのオレンジとかそうですよね。
あれも未来だって言ってますけど、未来のシーンがよくわからない。
未来だか現代だかよくわからない。
要するに SF としてある種のものを入れることで、うん、現在的にも見えながら、うん、映画の雰囲気を70年代のものに戻すっていう、うん、こういう青春ホラーってやっぱり70年代すごかったんです。80年代が
キャリーとかですか、
ハロウィンとかもそういうのがなるほど、ゆるむがよくも青春ホラーですから。
あ、確かに13日の金曜日もそうですよね。
青春ホラーが一番良かったのは70年代80年代。
あ、それを言ったらあれ入れるの忘れた。
それは後
で入れ忘れたもの。にすら入れ忘れてしまった、あれで記念は借りてで見た、500円で見れたやつ。
音借りて。
ファイナルガールズ。
僕も大好きです、あれは。
あれもめちゃくちゃ面白かったんですよ。
あれもまさに70年代のホラー映画の中に入ります。違う話
じゃん。すいません、忘れないように言ってしまいました。
ちょうどそれを見てきて育った世代、僕はちょっと若い方ですけど、監督は。そういう雰囲気やっぱ知っていて、70年代の雰囲気がそもそもホラーに合う。
あ、
もう7、あくまで生贄もそうですね、60年代ですけど、絶対設定では、うんうん、70年代のあの独特の不穏さって現在に置き換えても全く成立するんですけど、現在それを不穏にやると、うん、携帯がだるわ、いろいろ邪魔するものがいっぱいある。どうすればいいかって言ったら、要するに昔ですよって言っちゃう手もあるんです、うん、資料館のまさに昔、実話ですよってやっちゃうっていうと、同時にインシディアスで現在もやっちゃうみたいなことをやってるのも同じで、うん、これ未来設定の SF 小道を入れるだけで、現在だか70年代かよくわからないけど、うん、70年代の雰囲気を出すっていう、新しい方式なんで、ちょっとやってレトロフューチャーにしてしまうと。
それでまたモンスターもね、今までなかったタイプですよね。
今までなかったタイプ、何しろ姿が変わるので、
変わるし、
捕まえられないけど、なんとなくあいつじゃないかってこっちが見つけるっていう不思議な感覚が訪れる。
徒歩でやってくるっていう。
映画で一応向いてる。なんでも映せるけど、映したものが本当に化け物か、ただそこにいる人かわからないという設定なので。
そう言われてみると確かにそうですね。
一番やっぱそれが美しいのは、ホラー映画で一番やっちゃいけないっていう手があるんですね。うん、ホラーモンスターまで行くわけですけど、モンスターの後ろから、恐れてる人を撮るっていうカメラをよくやってしまいがちなんですよ。なので顔が見えなかったりして
る、片目で映っちゃう、
怖くなるんで実際やりがちなんですけど、それってすごく冷めるんですよ。なぜならば幽霊の後ろから見てる人って誰っていうことが出てくるので、
第三者目線になっちゃうと、
うまい監督ほど実は幽霊越しにするのあまり数をやらないで、がっつりとちゃんと幽霊と怖がってる人同時にうまく入れる構造を探すんですね。やっぱ
なるほどなるほど。
これはもう徹底的に向こう側から、要するに見てる側から幽霊が近づいてくるのを捉えるように、
うん、
幽霊が遠ざからないようにちゃんとその構造をきっちり計算している。それをきっちりやりながら、なのにモンスターが姿を変えてしまうので、
うん、
どうしていいかわからないんです。これ見てる側もあれだよね、あれだよねって思いながらも確証が持てないとい う非常に設定で複雑にして内容をシンプルに見せるという。これ21世紀でないと、これ昔やるとそんな複雑なネタって言っちゃうようなルールをきっちりまとめ込んでいるのは、今のお客さんがついてこれるっていう自信なんだと思うんですよね。特に向こうだと若者が見るんだよ、ホラー映画って。若者に受け入れられないタイプのネタがやっぱ通らないんですよね、予算としても、
うんうん、
なのに青春映画なのにもかかわらず、すごく大人が見ても複雑な設定をきっちりと分かりやすく言える。これ多分21世紀でないと、ちょっと、ね、なかなか無茶とカルトすぎて誰もついてこなかったかもしれない。21世紀でみんながネタが出し尽くしたからこそ、今これやれんのかっていう驚きがちゃんとあるということで。
あ、ちょっとね、今話を聞きながら気づいたんですけど、ツイキャスって僕ね、はい、正直やるの初めてで、システムがよく分かってなくて、
はい、
延長するのにコインが必要で、
なるほど、
コンティニューコインというのを、入れてくださってたんですね。
なるほど。
山本有沙さんと、
ありがとうございます。
相川正史さん、どうもありがとうございます。あ、708T さん、ありがとうございます。758T さんかな。すいません。そういうシステムだったとは、
書いてますね、
なんかユーストみたいに適当、何でも 何時間でもできるもんだと思ったら人の支えがなきゃできなかった。
ありがたい、
ありがとうございます。
もうまさにイットフォローですね。
フォローいただきありがとうございました。
これは本当にちゃんと怖い上に、はい、ドラマとしてもきっちりしているように、いわゆる昔のホラーと良さが何かに例えてるんですよ、
うん、
怖さを、
うん、
まず青春における性病だったり、まあ、言っちゃうと雑であれですけど、うん、まあ、そういった青春ならではの怖さ、
うん、
何かの大人になる階段だったりとか、好きな女の子が実はイケメンとこう結果恋してるみたいな、うん、嫌な気持ちになる怖さもちゃんと入れてるの
かな。モサイやつが良かったですよね、まあ、やっぱ俺はああいう人に感情移入して見ちゃうなって思って。
でこの監督前作は本当普通に青春映画を撮ってる、ホラー初めてみたいな監督なんで、ホラーよりも青春の良さをきっちりジャンルとして落とし込んでるって面白さが、非常に21世紀多分2000年もっとベスト3と言われてもおかしくない傑作です、
うん、はい。じゃあちょっと時間なくなると切れちゃうらしいので、
あ、
急いでいきましょう、ね、7位エージェントウルトラです。
ね、
あいつ、
アイゼンバーグ、
ジェシー・アイゼンバーグが主演の、
はい、
エージェントなんですけど、覚醒するかどうか、ただボンクラに見えるけど、
ね、
あ、まあ、ネタバレになってしまいます
ね。まあ予告編で大きくやってるんで大丈夫です。そこに関しては
なんかコンビニ店員なんですけど、
僕田舎のね、
そう、最初ね見た時ねちょっとコンディション悪くてうとうとしちゃったんですよね。そしたらあんまなんか面白くなかったんですよ。まあうとうとしてたせいなんですよね。うとうとして見たら大体7割ぐらいの面白さしか感じなくなってしまうので、
まあ、前半結構退屈な部分もちょっと
ありますから、ね、そう、それでね最初南くんとラジオ撮ったんですよ、
はい、
そしたら俺酷評しちゃって、
もう
でそれで気になってもう一回見に行ったらむちゃくちゃ面白かったんですよ。わ、まあ、やべえって思って。
結構この点のタイプはどこで変わるのかのタイミングが分かってて我慢できるというの
それでね、あ、まあ、ちゃんとうとうともしなかったんですよ、はい、エージェントウルトラです、うん、それでこれはいかん、あんな素晴らしい映画を酷評してしまったってそれお蔵入りにしたんですよ。南君には申し訳なかったんですけど、まあ、公開してもいいんですけどね、俺がみっともないそれに悪評を広めたくないじゃないですか、エージェントウルトラに対して、なので南君には申し訳ないんですけど、お蔵入りさせていただきました。
なるほど。
そういう、
まあ、相手役がクリステン・スチュワードで、
これもね、
コンビがね、4回目3回目ぐらいの共演なので、息が良かったですね。
田舎でコンビニで、まあ本当あんま予算もかかってないような、
結構、ね、かかってるらしいです。
あ、そうですか、ジェシー・アイゼンバーグのギャラが高いんじゃないですか。
じゃなくてですね、意外とああいう後半とか前半ちゃんとセットをちゃんと作ってアクションやるって大変で、うんうんうん、コンビニの中で結構大立ち回りがあったり、街の中で追跡シーンがあるので全部囲わなきゃいけないんですよ。昔って向こう断然基準があるので、だ結構街一個一個使う、1個丸ごと封鎖してるシーンとかありますから、
うん、
そこそこ金がかかるんですよ、こういうのは。
そっか、CIA のおばさんがね、なんか何やってんだよみたいな
、まあ、彼女のおかげで、まあ、封鎖というか事件が起きるんですけど、ね、実際は、
まあ、そうは言ってもね、正直見たのが1月ぐらいなのでだいぶ忘れてしまいました。
見直しても1月だったのね。
そうなんですよ。
まあ、でも、新人監督さんな、マックス・ランディスか、今
日もエージェントウルトラ、まあ、でもね見たらきっととても面白いと思います。
まあ、いいラブストーリーになりますね。
そうですね、青春アクション、とてもいいと思うんですよね。言葉が出ない。何々見たいなって言おうとしたけど、その映画のタイトルが出てこなかった。
なんとかの陰謀なんだっけ。リメイクもしたデンゼル・ワシントンでリメイクした映画のパロディとかネタを使ってるんですよ。昔だとフランク・シナトラがやっていた
映画、僕はねキックアスって言おうと思ったんですけどみたいな感じもして、青春っぽくて、
ここはなんか有名らしいんですよ、こういう、まあ、あれもそう、ジェイソン・ボーンも同じで、ボンクラ化す普
通の兵士とかを、ジェイソン・ボーンは結構かっこいい、
ね、あれも記憶を失わさって、
ね、
兵士じゃないようにしようと思ったところで、うん、同じ、うん、なんか向こうではこのすごい兵士とかを記憶を奪ったりしてボンクラ化させるとか、普通の兵士をそういうスペシャルになる超人兵士兵器がちゃんとあったんです、実際に。それをネタにした映画結構いくつも、そのうちの1本ですね。
あ、そうですね、ありがとうございます。じゃあシネマ監督の第7位、
エクスマキナ、
ね、エクスマキナでしたか。
そう、今もやってますけど、
ね、そう、これね、僕池袋かどっかで見たんですけどね、
アレックスガーラン
の寝てしまいました。
もうね、これは SF 好きにはもうたまらない映画です。
男が IT 企業の勤めてる平社員みたいなのが社長賞かなんか取るんですよね、はい、ただ社長の別荘に招待されて、そこで人造人間に出会うっていう、
まあ AI のロボット、 AI プラス人間型をしたロボット、アンドロですね、のテスト
を、そう、テストをするって、させられるという、あのブレードランナーのレプリカントテストみたいなことするんですよね。
そうですね、まあ、
カウンセリングみたいな、
チューリングテストって言われる、実際にやるテストの、まあ、模倣というか、まあ、ちょっとおかしくなってます。実際は人間だか AI だかわからない状態にして、うん、テストをさせて、人間がこれは人間ですって間違えた場合、その AI は完璧であるっていう有名なチューリングテストという、うん、AI を判断するためのテストが、まあ、あるというか、そういうふうに言われてるんです。
そのね、そのテストの場面がね、単にとにかく座って会話してるんですよ。ねえねえ、そこで寝ちゃったんですよね。
でもそれすごい SF が分かってると、まあ、よく知ってると、そのチューリングテストもそうなんですけど、中国語の部屋って言われる、
中国語の部屋、
有名なネタがありますね。要するに囲まれた部屋で、隣の部屋から中国語の手紙が入ってくる、
うん、
で当然その中にいる、手紙を受け取る人はアメリカ人で中国語はわからない、うん、ただガイドブックにこういう風に書いてあったらこういう風に返しなさいっていうルールブックだけもらってるんで、うん、その手紙をもらって次の部屋にその手紙のルールに合わせて返信したものを隣の部屋に渡すと、
うん、
そうするとその真ん中のアメリカ人は中国語が分かっているかどうかわからないけど、隣の次の人、隣の部屋の人は中国語に中国語の返信が来ているから、うん、この人は中国語が分かるであろうと判断するっていう考え方があって、それが言語が理解しているのと、ただ単にルールに基づいて言葉を返しているのは同じかっていう判断なんですよ。喋ってるのは言葉を理解しているのか、ただルールに基づいてただ単に言葉を並べているのか、
うん、
でここに意識があるのかないのかっていうことを判断する、まあ、SF における、まあ、ネタの一つなんですけど、哲学のネタなんですけど、
うん、
をあえて言わないでちゃんと入れた上で、ここすごいのは中国語の部屋っていうのが、その中国語の言語の話だったんですけど、
うん、
それを違うものに置き換えた話を作ってるんですよ。何かっていうと愛っていうのがこの映画のすごいところで、
うん、
愛というものは愛のルールに基づいて返している、だから愛があるのか、うん、でも愛というものはこうですよっていう定義に基づいて返している状態と区別がつくのか、
うん、
でも愛っていうのは何だっていうことを実はテーマに隠してるんで、それが途中ですね、もう最初のチューリングテストの時点で、まあ、分かる人は分かるんで、中国語の部屋を知ってると、あ、中国の部屋だってもう分かるぐらいのネタなんで、で分かるとすげえこの人中国語のネタを愛っていうか人間の意識に持ってったっていうのがすぐ分かるんで、すごく刺激的なんです。
何にも刺激を受けずに眠くなってしまいました。
そこはすごい、だから向こうの S はもともとアレックス・ガーランドが SF 作家というのもあって、ですね、SF 作家としてこれに取り組めるのかっていうチャレンジをがっつりやってるってすごさと、それをやっぱ美女を目の前にして見せられた時のこっちがどういうふうに相手のことを好きになるか嫌いになるかを映画的に計算してる面白さ。
そう、あのね、社長がすごいいいんですよね、アル中みたいな感じで、で結局まあ、や、要は愛玩人形を作ってるんじゃないかみたいな、
はい、そこがすごいです。愛を描く時何が一番重要かった時に、付き合ってる2人ではなく、
うん、
それを邪魔するもう一人であるっていう三角関係の構図がうまいんです。
あ、
それも見えて愛の構図がきっちりある上に、うん、すごいのは何でも言うことを聞いてくれるもう一人の愛玩女がいるじゃないですか、メイドが、要するに四角関係、
口が聞けないみたいな、
四角関係っていう状態を作り出してるのが珍しいです。三角関係でよくやるのは描くんですけど、要するに理想に近い女だけど愛を感じない女を実は好きになるかならないかって、もう一つのネタがうまいんですよ。実は別に AI の方と向き合わせるくせに、もう一人のこの女は何だっていうとこに実はテーマを置いてるのが非常にうまくて、しかも日系イギリス人のトメノさん、名前なんだっけな、
あ、女の
水野、
中国人みたいな、
トメノ水谷さん、日本人の女性の方、映画、これが劇映画デビューさんなのかな、
まあ、ヒロインのロボットの体がね、透けてんですよね。
あれ難しいんですよ、
またすごいなって、とんでもない造形だなって思いました、
なんで実は今年の アメリカのアカデミー賞特殊効果賞はスターウォーズを下していくつもりなのかという、
あ、そう、
やはり人間的に見せるっていうことではなくて、機械的に見せてるのにこっちがドキドキする CG というのをちゃんと取り組んでいる、
じゃあその中国の箱ですか、
中国語の部屋、
中国語の部屋をは何の他にどういうタイトルで扱われてるんですか、
中国語の部屋です、本当にそういうのがあって、そういうロジックがあってよく調べるとよく出てきます、
それの何かまつわる作品を見てから見るともっとなんか、
そうですね、まつわる作品って何があるんだろうってぐらいなかなか実は扱いづらい、
皆さん中国語の部屋を調べてエクスマキナをぜひご覧ください、
はい、この辺は SF 好きだと大体知ってます、
はい。さあそれでは僕の第6位です、ブリッジオブスパイ、
入れました、ね、
スピルバーグ監督の最新作ですね、これもねお正月ぐらいにやってて、まあ、すごい面白かったんですけどだいぶ忘れてしまいましたあでもファミレス映画館で話しているのでぜひお聞きください、
これも、まあ、実話ですね、
実話ですね、
年代の弁護士が、ね、
そう弁護士が東側で、あ、宇宙飛行士が捕らえられたんですよね、宇宙飛行士じゃなくて、
パイロットです、
ね、パイロット、スパイ飛行機みたいな、
まあ、ソ連のスパイがアメリカで捕まって、ソ連でアメリカのスパイが捕まるんです、
うん、
でそれの交換を図る弁護士の話です、
ところがそこに民間のなんか大学生みたいなのも捕まっちゃって、ね、ちょうどねあのベルリンの壁をブロックをこうレンガ一個一個組み立てて
ちょうど
組み立ててる最中で、その最中はみんなねチャリで行ったり来たりしてるんですよ、もうそこがね後の歴史を知ってると、おいおい行くな行くな行くなみたいなすぐ戻れすぐ戻れみたいな
有名な話、本当にその日の午後に急に取れなくなったっていう有名な話なので、
あ、そうなんですか、
何個かドイツ映画とかで出てきますよ、
あ、
有名なネタをしかもああいうふうにきっちり作ってるシーンをなかなか描けないんで、
そう、ああいうのとかね、美術がとにかく素晴らしくて、あの電車が通るじゃないですか、
はい、
そのドイツの、ね、壁を越えて、あの壁越えるとき検問とかないんですかね、
ありますあそこでも検問してましたよ、最初の自転車も何かって聞かれてはいて、すぐにあのビザを見せてドイツ人だって見せて通れたのが、その日の午後にパスポートがないと通れなくなる、でパスポートがあっても証明できないと通れない、ちょっと学生ビザだけだったんで彼は帰れなくなるみたいなこと
が、その歴史のね容赦なさみたいな、すごく感じさせられましたし、何しろその、トム・ハンクスがねむっちゃ頑張るんですよね、
まあ、まさに実はあの実際の人だったのもあります
けど、弁護士で、ともすりゃねアクション映画ぐらい緊張するんですよ、ハラハラしちゃう、まあ眠くなるアクション映画もいっぱいあるからあれなんですけど、
アクション映画ぐらいってなかなかサスペンスって緊張するもんですから、
まあそうですね、
変ですけど、まあサスペンスとして緊張させる、
そう、
実はで多分そうなるだろうなってなんとなくわかるのに、
異
常な緊張感があると
思う、そう、文系のね文系のアクションだって思いましたよ。
スピルバーグ先生はね、もうやっぱね、暑いところもうまいんですけど、寒いところを撮らせると実は抜群にうまいんです
。
暑いところの話が多いんで一瞬感じがするんですけど、コートとかを着させた時の演出が異常にうまいんですよ、
うん。コートをカツ上げされちゃうんですよね。
寒
東ベルリンなんでむちゃくちゃ寒いのに。
シンダリスターもそうなんですけど、意外とねコートとかのああいう上着を着せたりとかの、寒さの演出が異常にうまい人で。それをこうきっちりこうそれをサスペンスまで生かして、
そう、
非常に今回逆の視点、いつもだと見上げる視点がスピルバーグの特徴的なんですけど、
うん、そうなんだ、
今度は見下ろす視点で作ったっていう、なかなか
それこそあの電車の場面とかね、美術が素晴らしかったですね、
で初めて久しぶりらしいんですけど、絵コンテを切らずに現場でコンテを切っていくスタイルで撮ったらしくて、なんでスピルバーグ好きだと、あ、スピルバーグじゃ珍しいカットが入るんですぐ分かるぐらい、いつもと違うカットがいつも出てきて、あの大使館で主観で急に動いてるカットが入ったりとか、
コンテを切らないってことは適当に撮ってるってことですか、
じゃなくて、カメラマンもヤニスカミスも知ってるチームなんで、この絵を撮りたいって撮っていく、いつもだとコンテきっちり、まあ、きっちりはいかないかな、書いては切って言われるので、これを通り撮ってきゃ一応完成する絵が撮れる、
うん、
でもその代わりこうなるってのみんな分かって進めちゃうんですけど、
う
ん、現場で切るとその場できっちり準備とかが進まないので、
要するにみんなが
時間もかかっちゃう
向かっていくっていう時間がかかる。役者もその間こう作っていくともいろいろあるんで、うんうん、役者の芝居をリハーサル合わせてコントを切るっていう珍しいスタイルを取ったらしくて、たまに、ま、すごい監督になるとたまにそれをきっちり上げてくる。有名なのだとあのクローネンバーグが、
はいはいはい、
久しぶりにヒストリー・オブ・バイオレンスで初めてコントを切らずに撮って、
うん、
ああいう演出が生まれたっていうのもあるので、たまにそういうことが起こります。それを狙った部分がなんで緊張感が生まれたのはいつもの分かってるコントでこうきっちり撮れてるんじゃなくて、うん、自分たちでもちょっと探りながら作ってる良さが。
そうですよ、最初にね、スピルバーグ戦火の馬とか、まあ、パッとしない映画ばっか撮ってたんですよ。
丁寧で絵は綺麗なんですけどドラマチックさがちょっと微妙に、
めっちゃ面白かった。
なんでそういう部分を狙った部分が非常によく出てましたね。あとこのスパイ役のマーク・ライアンスが、ライダンスってなかなか言いづらいんですけど、が異常にうまいという、ま
あ、スパイってはね、
ソ連のスパイですね、最初の捕まる画家なのかなと思
った
ん
です
が、
あれも面白かったですね、最初の電車乗ったり降りたりして、
最初のスパイが、
本当は若いんですよね、
若い、30いくつの、まだ、
おじいちゃんじゃないんですか、
この人、若い方で、40になったぐらいですよ、
確
か、要するに、舞台とか、映画ほどあんま出てなくて、舞台で活躍された方で、
うん、
本当にこれで一気にブレイクして、次のスピルバーグ作品でも、まあ、準主役、まあ、ほぼ主役ですね、まあ、ただ言っても、モーションキャプチャーですけど、主役をやったりとかするぐらい、結構実はこの年前あたりから一気にブレイクしたので、この時何本か出てはいます、この年合わせて。ただこの映画のマーク・ライランスはここのところスパイ映画の中ではトップクラスの芝居ですね。別に感情を表に出さないまま人間として存在させることができる
っていう、噛み殺したような顔してましたね。
それなのになんとなく心が通い合ったりする瞬間を見せられるって、こう芝居がうまさだけでできるのかと思うぐらいうまい。
さあそれでは新和監督の第6位いきましょう、はい、
第6位ルームです。
ルームですか。実は僕ね、これ上位に入っているので、その時お願いします。
はい、
じゃあ
飛ばしましょう。
飛ばして
ルーム
続けて、じゃあ僕の第5位です、はい、